陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。四字子会というグループがありまして、どういう経緯でこの会が発足したのか、今となってみるとよくわからないんだけれども、なんかね、女子会のグループなんですよ女子会のね、正確に言うと、女子もいるグループっていう感じで、この会の活動については未だよく分かっていません。どういう趣旨でどんな活動をしているのか、あまりその実態をつかめていない。言うてしまえば、こう仲良しが集まってね、やれ春になったら桜見に行ったり、秋になったらもみじ狩りに行ったり、時々集まって酒飲んだりとかね、ドライブしたりっていう、なんかそういうこう集まって楽しむ会で、でなんで四字子陽次郎がこう女の子になっての四字子会になったかっていうと、多分どっかのね、ドライブしている時にガールズトークっぽい話に花が咲いて、なんか本当そういうの嫌よねーなんてね、お姉言葉を使って会話をしていたところから、それじゃあこの集まりを四字子会っていう会の名前にしてグループ LINE を作ろうとそういうことです。グループの LINE を作るときに何かそのグループの名前が必要だっていうので付けられたのが四字子会だと思うんだよね。確かそんな話になっていたような気がする。で不定期で集まって、そういうね、こう会をやっているんだけれども、昨日ね、その会で日帰りドライブに行こうと、で新潟から仙台に行ってこようっていうことで仙台に行ってきました。日帰りで行けるんだね、仙台ってね。私個人的はこう車を運転するのがそんな得意ではないので、車を運転するよりもこう電車で出かけることの方がね好きなので、新潟から仙台に行くのってどうやって行ったらいいだろうかっていうと、地図を見るよりも先にこう路線図を見て、じゃあ一回こうあれか、大宮で乗り換える、高崎でも大丈夫なのかな、なんかね、そういう風な見て、でそっからこう北に上がっていけば仙台着くかなと、こういう経路かなという風にまずこう路線図を見てしまうんですね。でも車を使えば高速道路で福島通って宮城に入って仙台まで行けると、片道4時間くらい、4時間もかかんないか、それくらいの時間で行けてしまう。だから案外行けちゃうんだよね、新潟から仙台ってね。日本海側から太平洋側まで出るんだなんてね、結構な距離だとは思うんだけども、そんなこうすごい長いっていう距離でもないらしい。車を運転する人にとってはね、ドライブが好きな人にとっては、この距離はそんなこうロングドライブだけれども、別に行けちゃう距離だと。でその四字子会の面々はですね、神社巡りをしたいっていう風な方が多く、今回も仙台にある神社をいくつか回ろうっていう旅の計画で進めていって、で仙台に行ったら牛タン食おうぜ、いや仙台行ったら牛タン食べましょう食べましょうよみんな、みたいな、そんな話になって、早朝新潟を出発、仙台日帰り弾丸ツアーに行ってまいりました。で私はやってないんだけども、そのね、御朱印帳ですか、それを持って神社に行って書いてもらったりとかね、お参りして、こう家内安全、商売繁盛、健康祈願、合格祈願してきました。別にね、何か試験を受けるっていう風な予定は特にないんだけれども、菅原道真公を祀る天神様もあったりするんで、なんか合格しますようにとこうね、手を合わせてきました。でそんなね、今回の旅で感じたことを今日はいろいろおしゃべりしていこうと思います。陽次郎のどうでもいい話。はじめに謝っとく。朝遅刻してごめんね。ちゃんと起きれたんだけど、朝畑の水やりやんなきゃと思って、畑に水やってたら時計見てなかったもんなんで集合時間過ぎてた。すまん、ごめん。 そんなわけで朝5時出発予定が5時半スタートとなって、新潟から高速道路に乗っていざ仙台まで。車中はまたどうでもいい話をしていたんで、特にここで話すことでもないので、そんな内容でもないので割愛します。特に車中での話はしません。まあ、あの固い話も難しい話もないですわ、ね、で愚痴とかもないしね、なんか本当にこう日常の何でもないことをこう話し合う時間って、これなんか大事だなと、でもね、車の中でそんなこと思いましたね。最近ちょっと自分の中ではこうなんだろう、先生っていう立場で話すことが多かったんで、やっぱりこう身になる話、ためになる話、役に立ちそうな話をしようと思うと、ちょっとこう肩に力が入っちゃうところあるんだよね。でそんな意味でもこう気を抜いた会話っていう風なのは非常に大事だなと、うん、非常にこうなんか喋っててもすっきりした感じしましたね。肩の荷が下りたというか、そんなこう肩に力を入れずに話すことってのもいいもんだと思ってね、喋ってましたけども。で実際の仙台着いてからいくつかこう神社回ってきたんだけども、神社いいね、やっぱいいもんですわ。気持ちが浄化されるね。こう木々に囲まれた中でこうマイナスイオン浴びてさね、そして心静かに手を合わせて、心の中で自分の欲望をつぶやいて、これら全てが叶いますようにとね。自分の中のこうありったけのわがままを心の中で言い放ってすっきりするっていうね。違うんだよ陽次郎、神様にはね、今までのこう感謝の気持ちをこう伝えて報告するんだよって言われたこともあるんだけども、いやいや大金持ちになりますように、うまい飯が食えますようにとかね、なんかね。そんなこう自分の欲望をこういろいろとつぶやいてすっきりするっていう、そんな非常に厳かな時間を過ごしてまいりました。ちょうどあれでしたね、仙台は七夕祭りを控えていて、その準備が進んでいたり、あとベガルタの試合があったんですね、その日ね。ベガルタのユアテックスタジアム近くの神社にも行ってたんで、あ今日は試合があるんだとね、あの黄色いユニフォームに身を包んだサポーターの方々の姿も見て、だいたい新潟に住んでるとね、サッカー好きってなるとこうオレンジのユニフォームを着た人の姿ばっかりが目に飛び込んでくるんで、そういうねベガルタの黄色いユニフォームを着たサポーターの姿を見ると、あーやっぱここ仙台なんだなーってね、改めて実感したり、それから昼は牛タン食べましたね、美味しかったです。もうね、これはもう旅のしおりに必ず書くでしょ。仙台牛タン食うってね、はい、これをまあちゃんとミッションクリアして、まあそれからもね、またあちこちこう出歩いてみたんだけれども、結構ねその移動したんで歩きましたね、ふくらはぎパンパンになってました。で私のこれ悪い癖だと思うんだけども、神社に行ってやってしまうことがあるんです。それは人の書いた絵馬を読むということをやっちゃうんです。これはね、見たこともあったこともない人の人生を勝手に想像して楽しむという悪趣味ですな、これね、これやっちゃうんですよ。いろんな人の絵馬のメッセージを読んで黙ってこう見ながらね、それについてコメントする。これ思うに、自分がそのラジオパーソナリティだったっていう風なことのこの修正なんじゃないかと、はい、でこう絵馬をちょっとこう見てね、それでは目に飛び込んできたこちらのメッセージをご紹介しましょう。仙台市にお住まいの丸々さん、メッセージにはこんなこと書いてあります。東北大学に合格しますように。この絵馬のメッセージは今年のお正月ぐらいかな、この神社にお参りに来た時に書いたものなんでしょうかね。どうだったかな、その後合格して今は楽しいキャンパスライフ過ごしていますでしょうか。お正月くらいだと共通テスト前のね、ちょっと息抜きって感じでこの神社に足を運んできてくれたのかな、ありがとうございます。学問の神様にすがりつきたい気持ちよくわかります。もし合格して楽しい学生生活を送っているようでしたら、またね、絵馬に書いていただいてご報告してください。まるまるさん、ありがとうございます。新しい絵馬のメッセージお待ちしておりますとかね。心の中でそんなラジオごっこやってるのね。続いては縁結びの神社の絵馬にメッセージを書いてくれましたまるまるさん、こちら女性の方、ありがとうございます。なんとかさんと結ばれて素敵な人生を送れますようにね。はい、どうでしょう、この方は自分の気持ちをちゃんとお相手に伝えることはできたんでしょうかね。 ね、なかなかこう自分の思いを伝えるっていうのは勇気がいるかもしれないけれども、待っているばっかりじゃ先に進まないこともあるし、もちろんね、こう自分の思い通りにいかないこともあるかもと、まあ、不安になることもあるかもしれないけれども、なかなかその一歩に踏み出せないっていうふうなこともあるかもしれない。でもこう神様にお願いして、神様の後押しをもらって、どうかな、一歩踏み出してみてください。あなたの恋がいい方に向かっていることを期待しています。この他たくさんのメッセージが届いております。何様だよ、お前は何神様なんだみたいな感じでこうエマ見てるんですよね。この他スノーマンのコンサートに行きますようにというメッセージ、それから中国語韓国語で書かれていて何が書いてあるのかさっぱりわからないメッセージ、ありがとうございます。きっと神様は話は聞いてくれていると思いますので頑張ってください。まあそんな感じで人の今のメッセージを読んで楽しんでて、で、ああ人生いろいろだなと人の数だけ人生ってあるんだなっていう風なことをね、この人は今どこでどんな風に生きているのだろう、そんな妄想を広げて楽しむ、これをねいつも神社に行くとやっちゃうんです。あの可愛い絵馬もあってね、可愛い絵馬、あのちっちゃい子が描いたね絵馬なんてのもあって、3歳くらいのお子さんが描いた、新しいゲームソフトが欲しい、神様に頼む前にお母さんに頼んでみたらどうだろうとかねこう思ったりとか、あとなんか父の手術が成功しますようになんていう風なメッセージがこう書かれていると、急になんかこうキューンってこう胸が締め付けられるような感じになって、なんかお父さん頑張れみたいな、なんかね、うちの親も長生きしてもらいたいなっていう風な、そんなこう妙な感傷というかシンパシーみたいなものも感じてね、うん、でね、いろいろ探してみると これはって思うようなものもあって、 A さんと B が別れて A さんが私と付き合いますようにとかあると、おー、ちょっと縁結びの神よとこれはどうするっていうね、そんな願い事が書いてあったり、〇〇さんと円満に別れることができますようにっていう、こうくっつきますようにの反対ベクトルのね、別れられますようにっていう風なのもあると、ちょっと何があった何があった、気になるな、おいっていう風な、そんなメッセージも書いてあったり、あのこれは神様に頼むより前に弁護士に頼んだ方がいいんじゃないかななんてね、そんなこう結構ヘビーなことを書いてあるエマも、まあったりね、で、あの時間忘れてエマの一つ一つに見入ってしまう、そんな感じで神社巡り楽しんでおりました私の楽しみ方はそこでした、今回。でそれぞれの神社にそれぞれの個性があって、この土地にこの神社ができた言われとかね、なんかそういう風なのが書かれた看板もじっくり読んでみたりして、おお、そっか、伊達家がこの地を治めるのにこういった神様たちの力をこう仰いでいたわけなんだなーなんてことを思うと、今度はこうね、昔の人たちがここでどんな暮らしをしていたのかなんていうことに思いを馳せて、そんなことを想像して、そんな妄想を広げたタイムスリップを楽しむっていう旅、今回仙台に行ってそんな旅を満喫してまいりました。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい話。まあ、最近そんな現実逃避ばかりしていますね、もし自分が新潟じゃなくて仙台に暮らしているような人だったらどんな人生だったんだろうとかね、あの今の令和の時代じゃなくてこの神社ができた頃の、例えばまあね、その戦国時代に生きていたらどんな自分だったんだろうとか、江戸時代だったらどんな人間だったんだろうと、そんな妄想癖に取りつかれています。というのも今ね、あのあれなんです、ちょっと仕事絡みでね、新潟の昔話を読む機会っていうのがまた多くなって、親鸞聖人がどうのこうのとかね、良寛様がどうのこうのとか、そんな話だったり、やれ狐が、タヌキが、蛇が、カワウソが出てきて悪さをするだとか、この池の主の竜が飛び出てジャジャジャジャーンとかね、そんな話ばっかり読んでいて、まあそんな話がね、こう今も残っているんで、今もそこに竜を祀った祠があるなんて話で終わってると、え、あ、そうなの、今もあるのと思って調べちゃう。で実際にそういう神社も新潟にも残っているところが数多くあってね、あの竜神様がいたりする、そういうこう昔の時代と今となんかつながっているなと思うと、 変に感慨深くなっちゃったり、なんかわけのわからぬノスタルジックな気分に浸っちゃったりしてるわけなんです。で最近ね、この新潟の昔話面白いなと思ってね、その朗読の講座の資料として読んでたりもしているんだけども、なかなかこれが興味深い。結構ね、うちの近所にもそういう昔からの伝説とか言い伝えとか郷土の昔話とかいろいろあるようなのでね、またいろいろ調べてみようかなと思うんだけども、勉強しようかなとも思っています。でそういうのを題材にどうでしょう、新潟ショートストーリープロジェクトの作品を書いてみるっていうのも面白いかもしれませんよね面白いかもしれませんよね。あなた、ぜひ新潟ショートストーリープロジェクト、ただいま絶賛作品募集中ですので、なんかそんなものをね、昔話みたいなものも題材にしたお話、短い物語のご投稿お待ちしております。詳しくは新潟ショートストーリープロジェクトで検索していただいて、ホームページ詳細載っています。そちらチェックしてみてください。ということで、まあちょっと旅の疲れも残っておりますが、元気よく月曜日過ごしております。はい、今週1週間もなんか暑い日々が続きそうですが、頑張って乗り切っていきましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了となります。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。